人はともすれば、まあ、成功するのに棚からぼた餅っていうかね、棚ぼた式の成功を求める、幸福を求める、なんかうまいこと、偶然うまいことはいかないかなと、成功しないかなと思うことが、確かに一時期そういうふうになるように成功するように見えることもある、それはね、そういう運がいいっていうやつですね。運をよくやったり、あるいは要領よくやってですね、努力にしていい結果がね、あるとき、訪れるときがある、幸運である、あるいはラッキーである、そういう波、月の波に乗っている、そういうことはあるかもしれない。ただそれは一時期あってもですね、長い何十年の人生、あるいは世間様全体の動きの中から見ますとですね、そういう不相応、身分不相応、その人の人格や努力に不相応なことはですね、必ずどっかで帳尻が合うようになっているんですね。時間の流れの中で必ず帳尻が合うようになって、だそれだけのなんていうかね、成功なり幸福なりですね、心の平和なりを得ようとしたらですね、それに伴う代償っていうのが必要なんだということを知っておいた方がいい。この代償の法則から逃れられる人はいないんだということなんですよ。一時的な局面を持ったらそれいいとこだけ言うことは可能ですよ。ただ現実問題として、いかなる巧妙思想家であろうとも、人生いいことばっかり起き続けたってことはありえません。それはそこにだけ光を当てる、スポットライトを当てる、そこだけを宣伝するということができますよ、うまくいったところだけをね。ただ必ずそれはまずい部分や苦しんだ部分、失敗した部分があるはずですよ。それを見る見ないは別としてね、言う言わないは別としてね、まあそういうもんですから、人生全体を貫く法則としては代償の法則というのは必ずある。これは、何かの埋め合わせが必要だということですね。何かを達成しようとしたら、あるいは何かを得ようとしたら、それを得るために、達成するために必要な埋め合わせのものが何かいるということです。そしてですね、何かを得ようとしてそのための努力をしても、それがまあストレートに手に入らないことはありますよ。あるけれども、正当な目的のために正当な努力、精進をしていた場合ですね、それは伏流水のようになって、どこか違う形で必ず実りを得るようになっていますよ。その人がそれだけの汗を流したならば、それだけの知恵を絞ったならば、それだけの工夫をしたならば、それだけの精神的な、エネルギーを使い、それだけの志を掲げて熱意を持って生きたならば、それは必ずそれ相応のものが現れてきますよ。この世に現れないならば、この世を超えた世界において現れてきますよと、光として現れてきますよ、あるいは人格の輝きとして現れてきますよ、天使の羽として現れてきますよと、まあ、そういうことがあるということですね。だから世の中うまい話に満ちてますよ。うまい話に満ちてる。でそれだけ聞いたらすごく耳障りはいい。ただそういう要領よくてうまい話で抜け道があって、他の人は知らないけど、あなただけがそれでうまいこといくよっていうような話は、大抵の場合はまあ 99% だから騙されてるか、ね、誤解されてるか、何か勘違いしてるか、そういうもんだとした方がいいですよということを言いたいんですね。だからもし努力をしないで偉くなりたいとか、努力しないでお金儲けたいとか、努力しないで幸福になりたいとかですね、いうなんであれば、その代償としてね、実はおそらく苦しみが来るだろうというふうに思われるということですね。だからまあ知識のこれから洪水の時代がもっともっと進んでくると思うし、勉強は続けないといけないと思うんですけども、さまざまな知識で振り回されることだってあるし、それからまあ何もかも手に入ると欲望の時代にも入っているけれども、これもですね、捨てたり選んだり、あるいは何かを得るために努力したいという、そういう考え方、代償の法則というのを受け入れなければですね、やっぱり破滅型になりますよ。相場の敵になって破滅して、その失敗返しが別の意味の形での代償というのを払わなきゃいけなくなりますよと。自由の代償ですね、集中できなかった代償というのを払わなきゃなりませんよと、そういうことですね。どちらにしても、まあ、その論理を立てるにしても、代償の法則にしてもそうですけれども、やはり 大事なものを一本通してですね、それを信じて生きていくという考え方をどうかですね、大事にしていただきたいと思います。その人にとって大事なものが何か、その一本筋を通すべき生き方が何かということ、まあ、それを選ぶことが、まあ、知恵を獲得するということでもあろうし、最終的にはこれは悟りということにつながっていくものであるというふうに考えます。